こんにちは、川野ゆまです。あっという間にもう12月年末ですね。皆さん元気ですかね。忙しいかもしれないんですけども、年末ということで、今回はちょっとこれからというか、未来の話をなんとなくしてみようかなと思ってます。未来というかコーヒー文化の話ですね。ちょくちょくこのポッドキャストでも、今日本のコーヒー文化がどうなのかとか、コーヒー屋が新しくさらにできているとか、コーヒーの価格の話とか、いろんな、現状の話を、僕のコーヒー屋目線、コーヒー好き目線で、語ってきていると思うんですけども、年末ということで改めて来年に向けて、ちょっとこうどんな動きがあるのか、今コーヒー文化はどういう感じなのか、感じだと僕は思っているのか、そんな話をしていこうと思っております。なんとなくね、これは他のコーヒー屋さん、例えばコーヒーフェスでご一緒になった、コーヒー屋のオーナーの方々とね、意見交換させてもらったりとか、周りの、コーヒー屋の動きを、なんとなく、見ていて思うんですけど、新しいお店はちょくちょく東京でも、今なんかこう増えてきていると、コロナで止まって、オープンラッシュっていうのがこう落ち着いてですね、コーヒーオープンするのはある意味ちょっとリスクがあるというか、様子が伺いつつ、みんな準備してた期間が終わって、今、みんなそれぞれのお店をまた独立する方、オープンされる方、戻ってきてるな、増えてきてるなっていう感覚があります。で、そのオープンの仕方とかを見てると、またなんかね、熱い、文化がやってきそうだなっていうふうに思うんですよ。で、一方で長らくコーヒー業界を引っ張ってくださっている先輩方というか、大きなコーヒーショップは、さらに拡大期に入っているようにも感じます。別にね、どの店が、拡大している、どの規模感からが大きいとかっていうのはちょっとね、なんとなく分かんないっていうか、そのやってるお店の人たちが自分たちがまだまだだなと思えばまだまだだしっていうとこなんで、なんかそこの大小とか規模感で区切るのもナンセンスかもしんないんですけど、さらに独立する人も、すでにお店を持ってる人もアクセルを踏むタイミングに2024年2025年は入ってきてるのかなっていうふうに思うんですよ。で、ふとじゃあ12年前、節目で言うとね、そのよく話に挙げてますけども、雑誌ブルータスで前回、スペシャリティコーヒーの特集が組まれたのが2012年ですね。で、その頃の、動きと比べてみるとですね、当時はやっぱりスペシャリティコーヒーっていうのはある意味カウンターカルチャーで、大きいもの、例えばスターバックスとか、そういったチェーン店ですね、たくさん店舗があって、ある意味確一化、均一化された大きなコーヒー、大きいロットの、安定した味のコーヒーに対して、もっと農家さんごと、ロットごと、生産地ごと、生産者ごと、作り方によっての味わいの違いを、追求して、それを楽しみ、そしてその美味しかった分だけ生産者に直接取引で対価を渡すような、スペシャルティコーヒー、シングルオリジンコーヒーっていうのを楽しもうよっていう、大きいものに対しての大量消費、大量生産というものに対してのカウンターカルチャーとして、こういったスペシャルティコーヒーがムーブメントとして広がっていったのかなというふうには、思うんですよね。それが、いわゆる、サードウェーブっていう、流れに乗って僕らは活動してるわけではなく、ただコーヒーが好きだから美味しいコーヒーを伝えたくてやってるわけなんで、コーヒー屋からすると、このサードウェーブでしょって言われるのはあんま嬉しくないっていうか、それ乗ってるわけじゃないっていう感じなんですけど、大きな、なんか動き変化としたら、サードウェーブって言われるやつですね。で、それはもう本当に大きいものに対してのカウンターカルチャーなんですよ。だけど今じゃあ拡大をね、コーヒーやコーヒーブランドがしようとしていくとなると、それはある意味自分たちが、嫌っていた、自分たちがアンチしていた大きいものに自らなろうとしている、カウンターカルチャーで始めた自分たち自身がそのマスへの道をたどってしまっているっていうか、会社としては、経済利益を追求せざるを得ない以上、そういう活動の人格な以上、法人というものが関わる人も増えていく、従業員の満足度も上げる、お客様にもっともっと美味しいコーヒー届ける、つまりは規模は増えていかないといけないっていうかね。そうなると、あれ、なんか 最初はその大きいものに対して、カウンターカルチャーで始めた自分たちのコーヒーブランド、気づいたら自分たちも同じような道をたどってるんじゃないかみたいなことも起きえてるんじゃないかなって思うんですよ。これは別に実際にそういう悩みを、コーヒー屋から聞いたわけでも、そういった批判を聞いたわけでも全く何でもなく、勝手な予測というか、まあなんかそうなっていくんだろうなっていう、感覚なんですけど、でそうなった時に今スペシャルティーコーヒーとして大きいものに対するカウンターカルチャー始めたコーヒー屋に対するカウンターカルチャーっていうのが今2024年から2025年にかけて起きていくんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。それが新しくオープンするコーヒー屋を見ているとよりなんか、独自路線というか自分が好きなものや自分のスタイルを組み合わせて小規模で始める、本当に小規模というのは焙煎するにしてもアイリオの焙煎機で1キロの焙煎で1キロ焙煎機たら1回の投入で 500g しか焼けないみたいな、もうすごいこうちょっとずつの手作業での焙煎で、今までそういったスペシャリティの何トンと焙煎していたコーヒー屋から独立してまたその小さい規模で焼くみたいな動きってよく見受けられると思うんですよね。これってすごい嬉しいことでもあって、まあ10年単位とかでこういうの起きるのかなって思うんですけど、まあ時代をこう作っていったコーヒー屋でそこで働いていた人たち、そこがまあそのお店も成長するに従ってそこを引っ張っていた人たちも成長していく、で大きくなっていった、じゃあその中でじゃあさらに自分がやりたいピンポイントのことを見つけた、で大きい安定した規模感じゃなくさらに新しいチャレンジをしてみたいと思う、それでリスクを背負ってまた小さい、さらに小さいピンポイントな規模感で、自分がやりたい世界観をやる、でまたそれが成長していって仲間が増えていって、またそこで独立した、まあ、そこで成長して独立した仲間がまた自分のスタイルを築く、まあ、なんかこういうサイクルって基本的にずっとあると思っていて、まあ、これなんか捉えれば大きくなっていくものに対してのカウンターカルチャーとも捉えられるし、一方で見方を変えればさらにこう感覚や感性を共有できている仲間、まあ人を成長させて輩出できている、まあ、そのおかげで文化が多様になって新しいお店がさらに増えていくことに寄与できているっていう、まあなんかこう10年20年プレイヤーの役目をちゃんと全うしているとも言えるんですよね。なんとなくなんか、まあ、僕らも言ってしまえばそのポジションになっているのかもしれないですけどね、まあ、僕らは2014年にライトアップコーヒーを始めて今11年目なんで、まあ、10年やっていくとなるとやっぱりその中で、5年以上働いてくれていたメンバーが独立するというパターンありますし、実際、今独立お店を開業してしようとしている元メンバーもいますし、まあ、今後も増えていくといいなとも自分自身思いますし、っていうふうに思うし、まあ、僕らよりも先に東京でスペシャルティーコーヒー始めていった、僕がまあどっちかというと背中をかけていったコーヒー屋の人たちもっと店舗数が多かったり拡大フェーズに入っていたり、して、でそうなってくるとよりそこから独立する人とか、まあ、そういった動きに対していや自分はこうするこういうコーヒーこういう規模感でこういう感じでコーヒーやりたいんだっていう動きもあるしっていうのがなんか起きてきてるな、なんかある意味スペシャルティーコーヒーのこう黎明期から2週目に完全に入ってるなっていう印象、最初引っ張っていった先輩たちで、今、まあ、残ってるって言ったら失礼かもしれないですけど、もちろんいろんな淘汰、や、やりたいことの別れはあって、まあこのねお店が当時100個あったら100個今同じようなサイズ感になってるかっていうとそういうわけじゃないんですけど、でもそのね僕ら2010年ぐらいからお店始めてる多分人たちとかは、今さらに拡大フェーズ、アクセルを踏むっていうフェーズに入ってきているし、その背中を見たりそこで刺激を受けてそこで成長したメンバーは今新たに独立、自分のお店をオープンするってことに動いているしっていう、なんかね結構ね面白い、これからいろんな個性豊かな小さい規模かもしれないけど思いと経験を持った、コーヒー屋が、増えてくるんだろうなっていうふうには思います。でそれはもう価格帯もそう、使うマシンもそう、メニュー構成もそう、豆のグレードもそうです。別に一杯改めてここから500円で始める人もいていいだろうし、もう1000円、2000円インバウンドっていう方向性もあるかもしれないし、ワインとかお菓子とかと組み合わせで、いい場作りをしていくお店もあるだろうしっていう、なんかいろんなスタイルで、多様なお店が増えていくなっていうふうに思います。 はい、コーヒー好きな人にとってはね、とてもワクワクする動きかなというふうに思いますし、僕自身も新しく来年に向けてまた動いていきたいなというふうに思っています。今日も聞いてくれてありがとうございます。また、来年に向けても僕も、ポッドキャストでいろんな話していきたいと思ってますので、引き続き聞いてください。